77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年2月13日バレンタインデーの前日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
秋山大輝です。
ん？この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。アシスタントなんと秋山大輝17歳です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アシスタント初挑戦、秋山大輝です。よろしくお願いします。
初挑戦、なんか心臓がさ、
はい、
口から飛び出しそうな緊張感やろ。
上野さんその言葉好きですね。
好き。
上野さん緊張するとき言いますもんね。
余裕、結構そういう局面にばっかり遭遇してるから。
はい、
ねえ、今日よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします、ね、楽しみです。
土曜日は中村文明さんの、ね、
はい、
年間全国300公演 されている中村文明さんの諫早ライブで、
はい、
MC を
いや
なさってましたけど、
ありがとうございました、
いかがでしたか。
いや中村文明さんのお話とても深くて、
うん、
はーってなるお話で、そして途中笑いもあって、
うん、
聞いてて楽しくてあっという間の1時間半でしたね、
うん、
そうですね、
まあ、全体的には2時間半ぐらいあったもんね、
う
ん、
そうですね、そうですね、ね、中村文明さんの講演会に今回はオープニングアクトとしてユナさんが来てくださいましたね。
ユナ、ね、さん目が不自由でね、ほとんど見えない状態で白い杖をついて中学1年生が、ピアノ弾くんですよ。
そうなんです、
ピアノって白いとこと黒いとこを弾き分けるわけなんですけど、これどうやっとんかなって思うけど、
すごいですよね、
見事よね。
しかも弾きながら歌うんですよ、
歌うよね、
弾き語りです。
ねえ、私が生まれてきたわけはとか歌われたらさ、
そうですね、
涙腺崩壊よね。
そうですね、
反則やったねあれね、
なんかジーンってなってましたね、皆さんね、
ジーンってなるよ。
はい、そうですよ、
まあそういったライブとか諫早の図書館ライブとかもね、
はい、
新聞に取り上げていただいたりしましてね、
はい、
今調子に乗ってる2人なんですけど、
はい、今日お送りしますよ、よろしくお願いします。
まあそんなことなんですけどね、
はい、
本日はね森山図書館と打ち合わせをしてきました。
そうなんですかいや本当すごいですね、
森山図書館秋山ライブ、
あ,
あります
あります、あります。
さあというわけで記念すべき195人目のゲスト様は、はい、なんと北九州からお越しいただきました、落水陽介様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
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 ようこそ、
ようこそ。
プライベートジェットですか。
はい、それです。
簡単に自己紹介をお願いできると嬉しいです。はい、
落水陽介、今40歳です、うん、僕はまあこの喋り方でも分かる通りちょっと障害があって、反対に説明すると足がだんだん動かなくなって、手がだんだん動かなくなって、喋ることもできなくなって、あと何年かしたら寝てきりになっちゃう、そんな病気のハッピー野郎です。
ハッピー野郎です。
ポジティブですね。
だから内水陽介さん、フェイスブックとか、
はい、
まあ、ブログとかネットで見れると思うんですけど100万人に1人と言われる難病、
はい、
ねえ、寝たきりになっても明るい未来を作るんだという活動をされていて、今現在車椅子で、
はい、電動車椅子です、
ね、ね、で、まあ、ある程度は自由に電動車椅子が行けるとこやったら自由に行ける環境
です ね, ね、
そうですね、電
動車椅子、うん、今のうちにいっぱいやっときたんやろ、いろんなこと。
いやめっちゃあれもこれもあれもそれもやっておきたいです ね
明日やろうっていうのは明日できるっていう保証がある時の明日やりましょうやもんね。
そうですね、
明日があるかどうかわからんもんな、
うん、
だから私も昼飯は真剣勝負ですよ
いや大事ですね。
大事です、
そう思うやろ。
はい、昼飯で 100% 心を自分で見させないと、ね、
そうやろ、
はい、
だからうどんでも何をトッピングするかもう真剣やから
そうですね、うん、大事です、大事です、うん、
基本ちくわや、ちくわ天ぷらやけど
ちくわね、
基本はね、
うん、
だからそのお店お店で楽しみを見つけてて、うん、このお店に行ったらこれ食べる、これ食べるっていうね、
いや楽しみがいっぱいあるって大事ですよ ね、
うん、秋山先生は何が楽しいですか。
僕はもう人と喋ることがもうすっごい楽しくてしょうがないです
20何時間喋っとる一日
いや睡眠時間がありますから、まあ24時間引く7、8時間寝てますからね、まあ1日15、6時間は一つ喋りまくってますからね。もう家に帰ってもこのテンションなので僕は、
は
い、
ねえ、
いや
ーいやー で本日あのラジオをね聞かれてる方はわからないと思うんですけど、電動車椅子 VS 電動車椅子でね、現状、
はい、負けねえぞふざけんなやってるからな
はい、よろしくお願いします。
これなかなかね前代未聞
だ。そうですね、うん、社長さんいらっしゃい史上初なんじゃないですか、この2台電動車椅子で、ね、
しかもさ2人ともさ元気で明るいさ、
はい、
人たちやけんさ、これさ2人どっちも難病やん、
う
ん、
そうなんです、僕は2万人に1人の、
2万人に1人やろ、はい、2万人に1人と100万人に1人やろ、それ勝ったって言うわけ、
勝ったって言ってますね、
勝ってる勝ってる
いやすごいな、ここまでポジティブにいくってすごいですよ ね
すごいよね秋山大輝くんもマサオやろ、
マサオ、いや、うん、そこまでないですけど、うん、結構すごい元気な方だなと思って今、ね、結構喋りながら思ってますけど、
はい、ね、大輝くんが17歳やろ、
17歳です、
落水氏が
40歳です、
40歳やって、はい、ねえ、また楽しみ増えたった、
増えましたね、いつになっても、ね、元気で過ごせるっていう、
ね、
ありますね、
また北九やからね、会うチャンスはいくらでもあるしね、
そうですね、
うん、
師匠よろしくお願いします、
今日初めましてなんですけど、うん、なんか僕いつの間にか師匠になっちゃって、
ね、だから諫早周辺でなんか講演会があるときはぜひ MC に、
あ、ぜひぜひ、うん、
便利ですよ、う
ん、便利ですよ、
やっぱり確かに便利そう、
諫早でやるときはあの MC 秋山大輝ってやると、まあ、2、3人は増えますから、
2、3人、うん、もっと頑張って
頑張りますはい、
じゃあその明るい落水さんですけど、その病気の発症っていうのはおいくつぐらいの時だったんですか、
31歳今から9年前です、は
い、どんな状況で気づいたん、
なんか歩きづらいな、でも気のせいだろうな、自分が病気になるわけないしな、1ヶ月2ヶ月3ヶ月半年ぐらいした時にもう明らかにおかしいってなって、うん、家族から言われて病院に行ったのは初めですね、
うん、もう病院の診断でもうその PLS っていう病気が分かるわ
け、いや、もう病名がついたのは2年後一切歩けなくなって電動車椅子になる時に病名はつきました、
2年間病名がなかった、2年
チューブラリンです、
その時は何らかの名前がつくんでしょうけど、
あ、なんで症状名のみ、
あ、症状名のみ、
病名はつけない、症状名のみついてました、
あ、でも病名としてはもともとあったんでしょうか、
あります、
あって、その病気かどうかって判断するのに2年かかったんですか、
です、
はあ、まあ100万人に1人やからね、
そうですね、
100万よ、
100万人
だって2万人にするでしょ、
うん、
イエーイ
すごいですね
めっちゃ楽しそう、
楽しそうですよ ね、
ねえ、
うん、
買った買ったってね、大の大の大人が17歳にね、
イエーイ
ね
え、なんかごめんね、
いやいやいやいやいやいやいやー、ここまでポジティブなのすごいと思って聞かせてもらってます
ね、はい、まあお酒がお好きで、
はい、
お酒
お酒だったら何でもいいです、
お酒好きな、
はい、
まず一杯目何から入るんですか、
何でもいいです、
何でもいいですか、
すごいぜ、
お酒出れば何でもいいです、お酒と楽しい仲間がいれば、
いれば
もう最高です、
最高ね、今日番組終わってからも飲みに行くんでしょ、
もちろんです
昨日も飲んでたんでしょ、
はい、もうね、実は車にチューハイ置いてねんで
いや
いつも持ち歩いてるんですか、
いつもではないんですけど、うん、みんなが僕に会うとチューハイくれるんですよね、
いやそうじゃないかなと思って僕もね、買ってきた、
うわ
出てまいりました、
これね、あ、ごめんごめん、 上野屋さんが今一番大好きなお酒です、
はいはい、
これね、紀の川の、紀の川って日本酒の蔵なんですよ、
はい、
諫早にあるね、
はいはい、ありますね。
でここが作ってるジンなんです。ジン、
ジンいいですね、うん、好きです。
これがね、出会った時にね、もう一目惚れ、うん、
うん、
ね、伝の神って言うんですよ。
うん、
これが
いつもどうやって飲まれてるんですか。
コップに入れて、
うん、
あ、僕はあのこの手のやつはもう割らない。割らずに、氷だけで飲んで、
うん、
まあ、横にサーバーお水を置いてみたいな飲み方です、
は
い
は
い。
これ
結構フルーティーでいいと思いますんで。
ありがとうございます。
お楽しみください。
はい、
楽しみでしかないです。
いやね、いきなり出てきてもうテンション上がってらっしゃいますね。
バキ上がり
テンション上がって
ます。ちょっとここに置いときますね。
はい。
はい、
もしかしたら忘れて帰ってくれんかなって。
いやいやいやいや、
もう今すぐ飲みたい。
ねえ、お酒以外の最近の楽しみってどういうこと？
でも全国回らせてもらってるんで、全国のキャスで、うん、で会う人と一緒にやっぱ喋るのがめちゃめちゃ楽しいですね。
楽しい。もう結構全国からオファーが
ですね。
いいですよね。でもプライベートジェットがあればね。うん、
そうなんですよ、ジェットがいいんですよ、ね、
あれ便利でしょ、結構
あれは便利です。何の話よ。
いや
どうね、全国羨ましいね。
そうですね、
いろんな人たちがいて、いろんな方言があってね、美味しいもあって、お酒があって、うん、
ですね、
幸せな生き方ですね。
めちゃめちゃ楽しいですね。
うん、そしてやっぱ喋るのも楽しいっていうのは、うん、結構僕と同じ考え方かな。
同じやね、
うん、
秋山大福も喋っとりゃいいもんね。
はい、そうなんです。
でも僕の場合は自分で喋るよりも人の話を聞く方が本当は好きかな。
うん、なるほど、聞き手役って感じですか。
うん、
あ、僕もまあ、うん、聞き手役はできますけど、
うん、
でもついつい喋り出しちゃうタイプなので僕は。
喋るよね。
いいよいいよ。
本当尊敬するよ。
いや、それがそのまま仕事になるもんね。
あ、
なると思います。だからお話っていうジャンルはいろんな、まあこのラジオもそうだけど、まあ、先生もそうやね。講演家もそうや。
そうですね。
いろんなことがあるよね。でお話で人を楽しませるっていうのはさ、素晴らしい。
そうですね。
まあ、世の中にはその目の不自由なね、ゆなちゃんもそうだけど、秋山くんのお話を聞いてると楽しいっていう人たちはたくさんいると思うよ。
いや、ありがとうございます。本当に自分も喋ってて楽しいんで、それでいいんじゃないかなって思いますけど、
ね、
はい、
こういうのを褒めて育てるっていう。
なるほど。
よ、日本一。
あ、いやいやいや、いや、おちみずさんが日本一です。
全然全然。
いやいやいやいや、
で、面白いよね。
そうですね、
いろんな大人がおってね、
うん、
勉強になるやろ。
勉強になります。本当に勉強になります。今日めっちゃ勉強になるぞ、今回。
そうやろ、
はい、
来てよかったやろ。
来てよかったです、
うん、
はい、
ねえ、
うん、
ラジオの初アシスタントの割にはね、
はい、
この堂々とした態度。
なんか、ね、うんうん、慣れてるやんって言われますね、なんかね。
うん、慣れてるやん、
ね、全然慣れてないんですよ、こう見てめちゃくちゃ本当に初なので。
その心臓が、
いや、飛び出そう。そこまではもうめちゃくちゃ楽しんでます、僕も、
ね、
今日、うん、はい、
あ、秋山くんを喜ばせるのは本当簡単なんですよ。このバナナチョコをプレゼントすればいいので。
いや、もう目の前にあるんですよ、今。
そう、
いやね、
これ明治やったっけ。
ですね、そうっすね、明治ですね。
明治のバナナチョコってあるんですよ。
あるんですよ。
僕も簡単なんで、お酒が目の前にあれば。
僕はバナナチョコで喜んで
る。
2人とも喜んでますね、今日は。
いいね、
幸せやろ。
いいですね、
幸せだね、
幸せですね。
だから今日大人買いしてきたんですよ、バナナチョコ。
18個ある、うん、
とあるスーパーのバナナチョコが消えた
消えたウィンネさんが僕のために爆買いしてきたっつって
そこだけスコーンと消えたから
いや
いやお金持ちになるとそういうことができるんだよ
遠慮して、はい、
さあ公演で全国回られてるとお話しましたけど、はいはい、まあ、具体的にどんな活動今、まあ、いわゆる自営っていうか、はい、自分で動いて自分で収入を得てるって感じなんでしょ、はい
ですね、うん、まあ公園で全国回ってるのとあとは家を2棟所有してて、うん、シェアオフィスレンタルスペースフリースペースの運営をしたり、まあ、あとは、まあ、障害者のグループホームとかいろんな福祉の事業をやってる会社さんの、まあ、プロモーションをしたりそういう仕事もやってますね。
いやそれ大福も目指すとこやんな。
そうですか。
電動車椅子だからこそ、
うん、行けるところがありますからね。
分かることはあって。
そうそう。
ねえ。
だから上根さんにもそういう話してああって上根さん言ってましたもんね。
だから国立諫早国立青少年自然の家ってあるんですよ。うん、そこのな公認アドバイザーもね。
になったんですよね。
やば。
気づいたらなりましたね。
かっこいい。
かっこいい。
車椅子だからこそ利用しやすいっていうのを。してたらなりませんかっていう伊沢自然の家の方が
分けてるんですけど、
はい、そうなんですけど、うん、はい、そうなんですよ。
そうそう、
はい、
だから結構そのおっしゃるようにその障害者が暮らしやすい設備とか建物とかいうのを結構みんなが研究し始めて、だからそういったところに実際に行ってね、
うん、
出島メッセも行ったね、勝手に ね、
ね、
頼まれてもおらんけど行ったね、
頼まれてもないけど、
出島メッセが新しくできた時に、うん、トイレがどうなのか、うん、自慢のね、うん、バリアフリーのトイレって言っとったから、は
い、ちょっと行ってきてみてっていう上根さんに言われたんで、うん、ちょっと行ってきたんですよ、うん、そしたら、なんか分かった、ベッドがなかったんですよね。
ああ、はい、よくある。
横にできるベッドがね、
はい、うん、だ
から車椅子が入れるトイレはあるけど、うん、そこに寝かせる空間がなかなかないんやろ、うん、
ベッドないって問題ですよね、結構ね、う
ん、でもあったとしても赤ちゃん用のベッドばかりで、うん、本当にストレッチャーで入れるような、うん、寝れるベッドはほぼほぼないですね、う
ん、ないですね、うん、僕はまだ赤ちゃん用のあれでいけるんですけど、
あ、
ベッドさえあればいけるけど、
サイズ的に、
ね、ストレッチャーがないとっていう人がのためには復旧させてほしいですよね。
そうやね、
うん、復旧してほしいって感じですね。
だからやっぱりそういうのもやっぱ不自由に感じてる当人がやっぱり走っていただかないと、うん、みんなピンとこんのよね。
そうですね、みんなもうそういうもんで諦めちゃってるんで、うん、声を上げていかないと変わんないですね、うんうん、でも誰も悪くないんです、うん、成功する作り側も知らないんでそうなっちゃうんで、
う
ん、
そうですよね、
知れさえすれば絶対変わるんで、う
ん、知ってもらう機会をですね、うん、作らないといけないんですよ ね、
ね、
で自然の家で館長さんにそういう話をして、あ、そういう方もやっぱりいらっしゃるんですねみたいな話になりました、ね、言われると
分からんもん、うんうん、インフルエンサー頑張って
頑張ってってお前もなって言わない、
うん、ですよ、お互いですよ、
はい、お互い頑張ります、
お互い頑張りましょう、
師匠
頑張ります。やっぱりそういう人たちが表に出て、うん、いわゆる明るく、うん、明るく未来に向かってさ、
うん、
ね、大輝くんもさ今からできることしかあんまり考えてないやん
そうですね、
だからできない方はあんまり見てないもんね。
見てないです、今僕、うん、自分で歩く訓練やったりとかしてますから、
うん、
自分で可能性広げるためにどうすればいいかとかやってますから、
うん、そうやね、
うん、
落ち水さんもそうやもんね、
うん、ですね、
寝たきりになることが想定されるから、
はいはい、
それの準備を今一生懸命
ですね。
こんな感覚ね、わからんよね。
わからないですね。
ねえ、ほんと、まあ不思議なんですけど、まあ今日来ていただいた理由は、その明日さ、
うん、
長崎の商業高校、
はい、
某商業高校で、
はい、
面白いことやるので来ていただいてて、へーって、それで前日入り、あ、昨日から来たのよね、
はい、
で今日ちょうど月曜だったからラジオにも出ていただいて、
うん、
まあどっちかというと明日が本番なんやな、
あ、そうなんですね。
知らなかったですか。
いや、これも本番なんで。
そうですね。
あ、これも本番ね。
はい、そうですね。
まあそんなお話もですね、また後半、
はい、
さらにゲストさんがお見えになっているので、
はい、
明日何が起こるのか、
そう聞きましょうね。
聞いてみましょうね。
聞いてみましょう。
面白い。後半も聞いてください。
後半も聞いてね。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和5年2月13日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
秋山大輝です。
本日は北九州から100万人に1人落ち水陽介様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、まあここまでね、あの昨日からずっとサポートされてるお二人がスタジオに来られてますんで、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どちらのどなたさんでしょう。
こちらのこちらで、あの野口千恵子と申します。
よろしくお願いします。
貞松徹と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ずっとね、昨日からサポートされていて、貞松理事長は昨日美容室に連れて行って、
そうです ね、今日明日の本番がありますんで、その前にかっこよくなってもらおうと思って、
ね、素晴らしいよね、お迎えして美容室連れて行って。
あれ美容室連れてたんですね。
なんと思ってたん
ですか。居酒屋さんって思ってました。
鏡の前にずらーっとチューハイ並べてね。
あーマジで、
だからじゃないですか。
それカウンターバーやん、ただの。
そうです、
飲みながら頭綺麗になっていくわけ。まあ、新しいスタイルですよね。
贅沢ですね。
贅沢やね。
贅沢やね。あの明日 の、 その本番のイベントっていうのは野口恵子さんが、仕組んでるんですけど、どんな感じの、はい、サクッといくと、
サクッといくと明日は長崎商業高校で、うん、まあ、生徒1年生242人に向けて、まず落水さんから子どもたちへいろんなお話を、熱い話をメッセージがいただけるんですよね。知らんかったですね。まあそれをもとに、あと企業の方々、長崎の地元企業の方々30社の大人、そうですね、経営者などが集まって、まあインターンシップの逆バージョンという形で子どもたちと対話形式で1日授業をさせていただく感じですよね、上野さん、園本さん。
だからその教える、子どもたちに教えるというよりも、もう子どもたちと対話する。
そうですね、
もう大人が子どもたちと対話する、うん、対話が8割、あの子どもたちが8割ぐらいですか。さだまさん、いかがでしょう。
いや本当、その大人たち、まあ、夢を持っている大人たちが集まるので、その大人たちの夢を聞いて子どもたちの夢を返していただいて、うん、そういうふうにこう、ね、長崎の未来を対話していくっていうような時間になればいいなと思ってます、ね、
ほぼ丸一日ですよ。
そうですよ、
丸一日とか聞いとらんしって。
いや全然死にませんでした。
飲みに来たでしょ、長崎に。
はい、飲みに来ました。
今日も明日も。
でもそもそも野口さんも貞松さんも、その落水さん、北九の落水さんとどうやって出会うんですか。
私は3年前からフェイスブックで、うん、すごい人がいるなと、会いたいなと思ってグッズ買ってたんですよ、 PLS の、うん、トートバッグと。
グッズがあるの？
あるんですよ。
そのなんか落水さんのところに収益が入るやつ。
うん、多分そうですよね。
すげー、
これもそうです、
うん、あ、そう、
そのパーカーもそう、
今日着てる服も、うん、なるほど。
落水さんデザインしたの？
いや、友人にデザインしてもらって。
落水ブランドなんだ。
そうで、それって会ってみたいなって Facebook でずっと追っかけてて、で半年前に貞松さんと再会したときに、私落水さんに会ってみたいんですよねってポロって何かのきっかけで言ったら、俺友達だよって言って、マジでって、そのもう直後に電話してもらって、2週間後に会いに行って、今があるっていう感じ、
は
い、
初めてお会いしたの半年ほど前っていうことで、うん、そうですよね、美味しかったですかね。
北九州に会いに行きました、仕事休んで。
貞松さんなんで、もともとなんで知っとるわけ。
はい、私前ここのラジオに呼んでいただいた時にお話しした NPO 法人ウードベの方で、
ああ、ウードベ、はいはいはい、
でそこの代表が落水とつながっててですね、でそんなふうなところから、まあ、同じ九州だしちょっと会おうよって、会う頻度は私の方が一番多くなって、でそこから飲んでばっかりします。
あ、一緒に飲んでる。
そうですね、飲んでばっかり。
飲んだらどんな感じなんですか。今はもうすでになんか酔ってる感じじゃないですか。
はい、でしょうですよね。
あの2人とも飲むのが好きなので、うん、でまた病気の話、落水さんの病気の話と私の福祉の話って、うん、あまり固いトークにしても面白くないから、うん、だったら飲みながらみんなでわちゃわちゃしながら、
あ、
そんな自分たちの境遇に対して話せるぐらいがちょうどいいよねっていうようなところで、はい、やらせてもらってます。
実はあのここのラジオも、あの4月からなんかそういうのをラジオでやろうってね。
どうさ、そうさ、そうだそうです。
いや、あの伊佐屋もたくさんそういうちっちゃな施設がいっぱいあって、いろんなパターンの、だからその人たちがそれぞれがそれぞれの立場で戦ってるので、うん、それをもうなんかぐるっとつながろうぜみたいなのをラジオでできるかなと思って、
ね、要になりますね、上野さんは。
え、
要となりますね、そういう。
ちょうどあのラジオって4月からこう番組の改編なんですよね、うん、それいいタイミングやなと思って、うん、
じゃあここで飲めるってことですか。
いや、ここで飲めるかどう、なんで福祉イコール飲むってなる
の。その2人代表じゃないですか。
違うんだ、ね、違うんだ。もっとやっぱほら、いろんなジャンルのね、障害の、体の障害もあって心の障害もあって、それぞれいろんななんか施設があるんよね、聞いたら。知らんかったんやけど、でも そういう人たちが一生懸命頑張ってて、で中にいる人たちも頑張ってて、で通所してる人たちも頑張ってて、通所してる人にも出てほしくて、でこれがまたさラジオやけんさ、あの顔がバレんや、だから声だけやからさ、であの別にあのニックネームでいいんやから本名を語る必要もないし、なんかできんかなと思ってます。
素敵だと思います。
いろいろ企んでるんですよ、でその話戻れば明日の話ね、明日こういうことやるんよって、チーム組んで大人30人でチーム組んでいくんよっていう方をある方に教えて、でその人に見せたら、オッチーやんって、アイノアの栄田社長なんですね、はい、オッチーやんって、いや俺も行きたかったっていう、遅かったっすね次ね
次ありますからね、
いやー痛かったーっておっしゃってましたけどね、
有名ですよおちえさん、
全然です、
いやいや
いやー全然、またますます有名になるんじゃないですか、
頑張ります、
頑張ってくださいよね、えそれだってもね、そのベルカもね、車椅子バスケの鳥海選手が来られてね、鳥海選手も見た感じね、相当ご不自由な体ですけど、
あ、全日本の、
そう、
あ、後藤、イケメン、
そうそう、イケメン、でが諫早のコートでやったんですよね、すごかったよ、目の前で見たの、
すごいだろうな、
世界的にも今注目されてるプレーヤーですよね、
そうです、そうです、すごいですよ。でこのスタジオのすぐ下に体育館があるんですけど、そこで結構ジャパン級が練習してて、あ、佐田本さんのとこの、
はい、
あのほらあの知的バスケの彼おるやろ、
はい、原田くん、
原田さん、
はい、
あそこと交代交代で知的と車椅子と交代交代でそこの体育館
やってますよ
ね。まあこの後明日までエスコートお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、おっちーさん明日ですよ、
はい、その前に頑張ります、
その前に今夜があります、
はい、
それがメイン、
まあ短い時間でしたけど、はい、野口さん、さだまつさん、ありがとうございました、
ありがとうございました。一つも漏らすことなく君と
一緒に悩んで、社長さんいらっしゃい、
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりますが、
はい、
北九州から100万人に1人の難病と言われる落水陽介さん、31歳で発症して今40歳、はい、今の役割、今の自分を続けてられてるその理由っていうか、
いやー分かんないですね、
分かんないですね、
でも一番最初は歩けなくなって電動車椅子に乗ればいろんな人に会いに行けるって思ったんですけど、電動車椅子が欲しいですって言ったら病院の先生が無理って言われて、役所に行ったら無理って言われて、車椅子の会社に行ったら無理って言われて、ふざけんなよが始まりですね。だって歩けないし手の力も弱いし、わらもすやらもいでいろんな場所に行くんだけど、全部情報が縦割れで、で前例がないって言われたんで、じゃあないなら作っちゃえばが一番最初の始まりで、僕はまだパソコンでもスマホでも調べれる、でも調べても調べても情報が縦割れで分かんないんです。これを考えた時に、いや、じいちゃんやばあちゃんやシングルマザーやいろんな医療福祉で悩んでる人がめちゃめちゃ大多数じゃんって思ったんで、そういう思いをしてる人の医療福祉の駆け込みで医療福祉の情報を一本立てられる取って情報としてこう 方法があるっていうのができるような居場所を作りたいと思って活動を始めました、
うん、なるほどね。だからもうこの縦割りはもうどうしようもなくて、だからもうそこを横に串刺すのはもう民間しかないというのが結論なんですよね、
はい、
だから民間の落ち水さんあたりが中心になって、やっぱりそういうものを民間でやって、でそこにそれぞれ縦で行政が応援に入るっていう形が一番理想なんだろうなって。
多分そう思います、
ね、
なんで僕はいろんな分野のプロと今めちゃめちゃ全国でつながってるんで、うんうん、何か問題があった時にプロでそれぞれチームを作ってビシャーと情報をちゃんと提供できるようなそういうプラットフォームを作りたいと思ってます、
ね、ワンストップでね、
はい、
落ち水さんのところに聞けば何でもつながるし、それぞれの専門に紹介してくれるよっていうようなね、
はい、
仕組みができたらいいですよね、ね、
そうですね。
なんかプロ募集中って場合、
プロ募集中、
秋山先生、
はい、
電動車椅子プロ、
はい、はい、
出番ですよ。
え、出番なんですか僕。何をすればいいんですか。何をすればいいんですか私。
電動車椅子のやっぱり講師として。
うん。やっぱ電動車椅子にも僕はあの小学4年生から乗ってて、もうすぐ今年の秋で8年とかなるんですけど、やっぱりこうね、電動車椅子だと清水さんも言ってましたけど、やっぱ動きやすいです。
うん、
動きやすいです。どこにでも行けます、
うん、
だけどやっぱりどうしてもこのさっき前半で話しました通りトイレの問題とかね、うん、段差の問題で行けないっていうところもあると思うんですけど、
うんうん、
行けるところから活動し始めたらまたね、そのね未来が開かれるっていうかいいと思うと思うんですよね。
だからあの、まあ、先ほどもね、未来のビジョンみたいなことも出ましたけど、具体的にこんなことやってみたいっていうのありますか。
もういっぱいありすぎて困っちゃうんですよね、うん、
じゃあ3つ、
スキューバダイビング、
お
スカイダイビング、
お
あとなんだろう、本当体験できるものは今できるうちにどんどんどんどん体験したいなって思ってるんですよ ね
今のうちにね、
はい、
沖縄が結構その辺は優れ
そうですよね。沖縄ですね、
結構車椅子スキューバとかやってるんじゃないですか。
あ、やってます、やってます、
ね、沖縄はもう空港からもダイバーシティやもんね、
うん、
なんかすごいっちゃう、確か
行ったことないけどね僕も、
うん、沖縄は車椅子で世界一周したミオ君っていう子がいるんで、そういう情報はミオ君に聞けば沖縄の観光は全部わかるんですよね。
なんかね、聞いたことあるよ。だからその障害のある人たちが安心して観光できる街を作る沖縄みた
いな、うんうん、すごい住みやすいみたいですね、
うん
うん、
それあのグッズはさ、
はい、
どこから買えるんですか。
あ、内水洋介か株式会社 PLS で検索をしてもらえれば、PLS っていうのが僕の病名で、
病
名 P がピース、L がラブ、うん、S がスマイル、うん、いい病気ですね。
でもそれ本当は100万人に1人の病気の名前なんですよ、正式な
PLS は正式名称 で、うん、僕が勝手に、うん、ピース、ラブ、スマイルって言ってるだけです。
素晴らしい。ストレス株式会社にしてるんですね、
う
ん、
はい、
法人登記してるんですか。
はい、
株式会社 PLS、
はい、社長です。
社長
で
従業員、従業員おりません。
でも社長ですもんね。
はい、
ね、素晴らしいな。いかがですか。
すごいですね。なんかこうどんな状況にあってもポジティブに捉えて
、うん、
その仕事のことといいとか、これから挑戦したいこととかどんどんしてるっていうのが本当にすごいなと思います、うん、
株式会社 PLS よ、
うん、ピースラブスマイル、
うん、
いい言葉ですね。
いやー、いい言葉だな。
そうですよね。
誰が考えたんだろう。
誰が考えたんですか、ね、
会ってみたいですよね。
ですよね。どんな顔してるんだろう。きっとイケメンなんだろうな。
まあ、ラジオお聞きの皆さんはあのネットでおちみず陽介 要は山水の太平洋のように、
はい、
スケは海か、
はい、
検索してみてください。どんなイケメンか、
どんなイケメンか、
あちゃいたなんかって言っちゃったな
そんなことないですよ、
フェイスブック見れる人は見たらいいですよね、
うん、
飲んでばっかりやんみたいな飲んでる投稿ばっかりですよね、
はい、何が悪い
確かに面白すぎですよね、
すごいですね。
だから明日はその某長崎商業高校の1年生242人は大清水さんを目の前に今日みたいなテンションでお話をされるんですよね、
はい、
いい経験になるよね、
なるでしょうね、
うん、
うん、
さああっという間になんか笑ってただけなんですけど、
笑ってただけの1時間でした ね、
ね100万人に1人と2万人に1人のラジオトークショー、いかがだったでしょうかね、
うん、僕は楽しかったですありがとうございました。
100万人に1人の方はいかがだった
でしょうか。いやー、師匠のしゃべりが軽快で学びたいと思いますありがとうございます。
いや、そんなそんな、
そんなそんな、
いやもう清水さんもすごいです
え、
ラジオ初ですか。
いや、初じゃないです
けど、けどこの生放送で内水さんもすごい僕にどんどん来てたのがすごいと思ってさ、
必死で頑張ってるな
明るく楽しくね、明るく楽しく福祉を語る、難病を語る、この2人がラジオでご対面でございました。
はい、
ねえ、伝わったかな。
伝わりましたかね。
なんかただ元気なラジオじゃんみたいな。
とにかく笑ってましたね今日ね。
それでいいと思うんです
よ。そうですね。
障害がどうこうじゃない、楽しい場が大事って思います。
やっぱり楽しそうにしてること大事ですよね。
うん、まあ、ゆっくり紀の川の伝のシーンお楽しみください
、はい、
いやー楽しみだな
また感想を聞かせてください。また紀の川の社長にフィードバックしますんで。
あ、了解です、うん、でも絶対美味しいしか言わないです
なんか電脳芯握って酔いちくれとる画像を後でまた送ってください
ですね、
はい、よろしくお願いします、
はい。
さあ次週ですけど、令和5年2023年2月の20日月曜日、記念すべき196人目のゲスト様ですが、私たちが経営の勉強会で参加しております中小企業家同友会島原支部から株式会社昇級専務取締役原田翔也様にお越しいただく予定になっておりまして、今日の、ね、サポーターの野口さんも貞松さんもご存知の島原支部の原田さんですね。
イケメンですね。
イケメンですね。
腹立つわ。
腹立ちますね。
ここイケメン揃うじゃないですか。
そうそう。イケメンだらけ。まだ多分原田さんの時にはまたあの薬局屋さんも来るんだろうなと思って。
薬局屋さん、お出ね、はい。今から会います。
あ、本当？打ち合わせ？
うん、打ち合わせ。
あ、そうか。
明日来ます。
飲みか。
はい。
元気をする。
さあということでお別れのご挨拶でございますが、内水さん心の準備は
バッチリです。
バッチリですね。一言も考えとってくださいよ。
はい。
北九州から100万人に1人、内水陽介様もご一緒に、せーの。
また来週。おいしくまれそうです。
バイバーイ。
バイバーイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
気をつけて移動してください。